はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
今日めちゃくちゃ暑かったな。
暑かったな。
お日さんでええでな、梅雨の合間で。
車がやばかったよ。
やろうね。
ハンドル熱くて持てんかった。
35度ぐらいいったんかな、確か。
この辺どうやってんやろ、35度いってたんかな。
いってたみたい。
ひ
ぃ。暑いとさ、辛いもん食いだな。
まあまあ、わからんでもないかな。
ほんまに。めっちゃな、辛いもん食いたくなってな、今な、カレー食いたいね。
胸焼けするんじゃないの。
いや、そういうんではなくて、キーマカレーが、なんだい、キーマカレーが食べたくなるんだよ。スパイスカレーとかな。お前絶対入ってる、それ。特にね、この話するつもりなかったのに。にゃー言うてたらごめんなさいね。
甘えん坊全開になってきたからね。
というわけで、辛いもん食いたいのよ。今日もお昼、担々麺食ったし。
正直。まあでも、ね、汗かきたいというか、なんやろね、
な、辛くて熱いもんを、汗を垂らしながら、ハフハフ言いながら食ってる人を見るのめっちゃ好き。
なるほどね。まあ、でも、冬のアイスも美味しくない？
いや、それは僕は否定派やね。
あ、そう。
特に好きじゃない。
ああ。
真夏の暑い暑いタイミングで、辛いのを食べる、もしくは食べてる人を見る。どっちでもいい。
辛って汗かけたから食べた反応が。
辛とかな、言ってほしくないんでも。
言ってほしくないのね。
黙々とな、こう、って芋って食べてる。それ。めっちゃいい。
いいね。
いいよ。
まあまあまあ。
辛いの。辛いの。美味しいやん。
好きやわ。まあね、あんま辛すぎると。そう、辛いのって言えばさ、なんやろね、万願寺でやってもさ、なんでやっても唐辛子食べたら絶対辛いに当たるの。
そら知らん。
なんやろ。なんでってぐらい、絶対、ってな
る。あれは、万願寺は基本辛くないでしょ。
ないやんな。やのに。辛いの当たる。
ほら、伏見唐辛子とかやったらまだ辛いけどさ。
わかるけどね。
とりあえず、ガサガサガサガサ言いすぎ。
これ。入ってきた。
しゃあないわ。その辺置いとって。もうね、放送にならんすわ、君よ。
まあまあ、やっていきましょうよ。
猫じゃらしで遊びやがって。違う、その前封筒やな。
やんちゃしたでしゃあない。
はいはいはいはい。
まあ、猫は、じゃれてますが。
はい。
やっていきましょうかね。
はい。
はい。記念にはなるのか。150回。
そんなん何も考えてなかった。
何も考えてなかったけど、実は150回でございます。
はい。
行ったね、150。
まあ、3年やな、もうすぐ。
なあ、すごい。
もう一月ぐらいじゃん ?3 年。
そうやね。
8月末やったはずやから。一月二月ぐらい。やと思います。
はい、はい、じゃあやっていきましょう。お願いします。
にゃー言うてくれはったしね。じゃあやっていきましょうに対してにゃー言うてくれはったしね。入ってんのかな、音。
どうなんやろ。
まあ、ドタバタしもって。いきます。
はい。
本日持ってきましたのは、
はい。
三重県から。
お、また三重県。
原坂酒造。
Talking
loud and saying something! でございます。
なんて？
Talking loud and saying something!
アルファベットなのね。
英語。
英語、日本語訳は？
言う今。
いや、だって気になるやん。は
でけえ声でなんか叫べ。
わ、そんな感じなんや。うん、そう。あ、そっか、そのまんまか。うん、
まあ、ちなみに、どこぞのジャズの方が、これ、曲、この名前で曲名出してたのかな？曲名で曲出してるな。とか、まあ、結構音楽業界では、割とこの、トーキンラウド&セインサムセン、まあ、トーキンって言うねんけど、トーキンラウドやな、っていうのは、有名な文言でもあったりするんだよね。まあ、そういうところで。開けながらスペックいきたいと思います。
はい。
アルコール度数が 14%。
うん。
使用米が山田錦。使用酵母が MLA12 でございます。
新米は？
ないよ。
ないことはないんやろけど、わからんってこと？
ないよ。
ないよ。情報なし。
ないよ。
うんうん。
そんなのないよ。
そんなのないよってことはないんやけど。
うん。ないんですよ。
ないんですか。
精米具合ないんです。ちなみに、純米です。
あ、そうなの、うん、純米なのは分かってるのね。
うん。純米です。
分かった。
昔、どこぞの回でな、やったと思うねんけど、
うん、
精米部屋は公表せずに純米とだけ言うといて、うん、実際中身は、吟醸だったり大吟醸クラスの酒あるよっていう話をしたと思うねんけどな。まあ、そういうの。別にな、スペックとか関係ねえんだよって言ってた。
おぉ。
うん。です。
はい。
はい。
じゃあ、色。
うん。
ちょっと楽しみな感じね。
そうかな。もし君が先週の話を覚えてるんであれば、言うてへんかな。言うてるわ。先週の話を覚えてるんであれば、ちょっと、軽減そうな顔するかもしれへんねんけど。
もうなんかハードル上がった、怖ーい。
MLA12 というところで、やっていきましょう。はい、色してください。
純米？
は？
純米酒？
純米
やん。
うん。
はい。
はい。
うっすら。
まあ、瓶見たら結構黄色い色ついてるのかな
って思う。うん、うっすらって感じやね。
うん。
うっすら日本酒色って感じ。
うん。そやな。もう全くわかんねえな。檻もないし。
うん。
何なんだこれはっていう。
ほんまに。
はい。
まあじゃあ。
香り。行きましょう。あー、すっげーね。これはいいね。
すっきり乳酸。かな？
リンゴセメンダイン。
うん。乳酸系じゃない？フルーティー？
乳酸でもあるし、フルーティーでもあるし。
うん。
うん。
すっきりフルーティー。すっきり酸やな、でも。
うん。
どっちにしても。
君はどうだい？
落ちたよ。
うん。
すっきり酸。リンゴ？
うん。
でも乳酸でもあり。
洗面台でもあるし、あとなんかあるかな。うん。
なんか若干乳酸っぽいからかな、ヨーグルト。
ああ、感あるね。
ある。
あるある。
ブルガリアっていうよりちょっと甘い感じのヨーグルト。
かな。そこまで僕はヨーグルトに関してはなんとなくあるかなと思う程度で。
うん。
うん、はい、そこでニャーと泣いてみろ。マイクの目の前におるしな。
お酒置けへんよ。
うん、マイクくんかくんかしてんじゃねえよ。はい、じゃあ、舌触りか。
舌触りちょっと何やったっけみたいになってるけど、うん、
今週はペース崩され気味やな。
ね。いただきます。
あ。
とろり。とろり。
いや、さらっとしてる。最後。最後。飲み込んだ後。
とろっとして、もったり。
いや、してない。さらりと言ってる。
あ、そう。
うん。飲み込んだ後、真ん中とろっとしてると思う。
あ、口当たりと、
うん、
キレはさらりで。
そう。だから先週と一緒。全く一緒、これ。
そうやな。
うん。
キレはさらり。
うん。キレ？キレ？キレじゃないな。キレはまた別やな。最後が。終わりしな。飲み込んだ後。むちゃくちゃさらっとしてる。
とろり。
うん。そんな感じやね。
うん。先週と全く一緒かな。
あのね、水が一緒っす。
あ、すっきりさらり中間どろり、うん、そうやな、うん、
全く一緒、その辺が、
うん、
はい
はい、
じゃあ味いきましょう。
うん、
酸っぱい。
うん、結構しっかりさ、
酸っぱいけど、なんやろ、優しく丸い酸。
うん。
うん。で、甘酸っぱいけど、そこまで甘かないかな。
そうね、甘さそこまで。う
ん、あの、
全く甘くないじゃないんやけど。
うん、なんか甘酸っぱいねんや。
うん。
けど、そこまで、甘すぎはせえへんし。で、苦味が結構、あるんじゃないかなって思う。ただその苦味っていうのが、その酸とか甘みとかっていうのと、まあほぼ変わらんぐらいのところから来るんかなというので、一つの味になってしもてんね。
うん、
うん。うん。で、その後、渋さっていうのもあるんやけど、それもまあ、わかりにくいかな。
うん。
なんて言うんやろな。これな、白露水酒の時もこの表現したんやけど、うん、全部が一つになって、このお酒の味として。
あ、そうやね。うん、まとまってる感じ。
そうそうそう。で、まあ、味わいとしては白露水酒とは全然違うんやけどね。
うん。
うん、で、どうやろうね。どう説明したらいいやろ。まあ、基本的に、酸っぱい酒であるし、甘酸っぱいっていう感じ。
うん。
うん。で、あれよね。夏酒って感じやね。
そうやな。うん、アルコール度数はさ、14やし、
うん、
低めやけど、
うん、
キンキンに冷やして、ロック、
うん、そうやね、ロックでもいい、
美味しい気がする。
あれ、まあ氷入れんでも美味しいと思うし、
うん、で、すっきりやね、ほんまに。
うん。でさらに言うと、何かに混ぜるでもいいし。
ほう。
うん。甘いものとか、
うん、
あとかき氷にかけたりとか。
かき氷にかけたら水臭いかな。
まあ基本的に太い味わいではないからな。
うん。
うん。まあ、それはもちろんあるやろうと。
うん。
うん。あるけど。まあ、フルーツと食べてもいいかもしれん。
うん。うんうん、
そんな感じのお酒かな。
さっきさ、
はいはい、
飲むときにさ、
うん、
ちょっとしばらく口の中でずっとコロコロコロってしてから、
うん、
飲んだら、
うん、
最初口の中でコロコロしてた時、一瞬バナナみたいな味あったんよ。
バナナか。バナナは僕は分からへんな。
あ、バナナっぽいなって思って、甘さが、
は
あ、でそれを飲み込んだ瞬間の口の中の酸っぱさよっていう、
あ
ー、おーって酸っぱさだけが残る感じがした。
うん、
っとやってみて、やってみて。
どうせって
口の中でしばらくコロコロコロってしてからゴクンって飲んだ。
するとどうなるって聞いてすっぱさが、
ね、飲み込んだ後の酸っぱさがめっちゃ際立つ。口の中入れてる間甘いんやで。
酸っぱい
酸っぱい酸っぱい、
うん、どっちにしろ酸っぱい。口の中入ってても酸っぱい、うん、
なんかあれやね、なんやろ、レモンチューハイとかさ、
うん、
ちょっと酸っぱめの、
うん、
あんな感じの味に近いかな。
そうかね、
うん、あの最近よく飲むあの新レモン。
ああ、まあ酸の方向は若干違うけど、
うん、けど、
うん、
なんかあの分かりやすいので言うとほんまにレモンチューハイの酸っぱいやつ。
うーん、
でアルコール度数もそんな高くないからそれに近く感じるのかもしれんけど、
はいはい、
なんか日本酒感っていうよりは洋酒っぽいっていうか、
うん、
な感じがする。
うん、
だからかもしれんね、あの氷入れたらとかキンキンに冷えたら美味しいかもみたいに思った
の、うんうん、なるほどね。
いや私これありやな、
うん、ほならあれは何と合う？
でもこの酸の感じ、
うん、
ただそんなに、
うん、
濃いわけじゃないから
全体的な印象としては酸っぱ甘いっていうのが強いんやけど、せやな、うん、あっさりしてるね。
そうだから結構さ、ほら酸っぱいのとかさ、すっきりするやつってさ、
うん、
口の中のリセットやったりする時もあるやん。
お肉？
お肉とか食べて、あのまあこれこのお酒じゃなくてね、
うん、
このすっきりするなーとかっていうやつとかって、
うん、
リセットやったりすんねんけど、
うん、
これはリセットっていうほどまで力強くない気はするから、
はあ、なるほどね。
いやでもマリアージュで食べたとしてもちょっと負けそうな気がするんだよな。
いや負けへんで。
負けへんかな、
うん、強いもん、味自体は強いもん、分厚くないけど、
うん、
うん、
何やろな、何がいいんやろな。
そうさね、まあ魚卵かな。
あー、
パッと最初に思い浮かんだ。
ちょっと癖ある感じの。
うん、癖あろうがなかろうがいくらでもいいよ。
あー、うん、なるほどね。カラスミとか、
うん、
もうあるでもカラスミちょっと違う気するな。
まあ僕はイクラを想像して言うてたかな今。
うん、
あとは
まあでもあれかもな、あのお刺身とかいけるかもしれん。
まあお刺身、うん、いや僕はあんまり、
あんま、うん、いや今なんかちょっとお刺身と合わせたらいいかもしれんな。
そうめんかなって思ったけど
お出汁系は違う気がすんな。私は
イメージがそうなんやっただけやけど。
まあでも何してもあれやね、ちょっと冷たい系やな。
そうやな、
夏やなっていうイメージはあるな、う
ん、夏やな。
なんかだって今すごい想像してて、
うん、
なんかこの冬の昔ちょっとあったやん、前たらお鍋がいいとかさ、うん、
そうだね、
そんなんは出てこうへんな、うん、やっぱり夏なんやな。
なんかあるかな、うん、酸っぱいのと酸っぱいのでもいいけど、
ポン酢、
うん、とかもいいし、酢の物とか。
酢の物とかね。
うん。
あの、そっち側の方の料理の味が立ちそうな気する。
うん。まあ、そんなんでもいい。まあ、旨味がそこまで強くはないから。
うん。
うん。旨味系でいくんではないやろうけど。
そうやな。
はい。
うん、いいと思う。
はい。
はい。
じゃあ、お話入っていきましょう。
はい。
まずその前に、謝罪というところで。
謝罪、
はい、うん、先週まあ一つ伊勢錦式の話チラッとほんまにチラッと出たんやん、覚えてるかな、
うん、
まあ、これがお町と同じもんっていう風に言われてることもあるんだよね的なことを言
う
た
ん
やけど、
うん、
まああれ間違えたらしいわ、ちょっと調べてみて。うん、その後
気になった、
まあ、うん、実際名前違いのお町って言われてんのが、
うん、
渡り船。
あ、そうなの。
うん、これは 滋賀の渡り船ではなくて、
うん、
渡り船は7号やったかな、滋賀の渡り船っていうのは、うん、ではなくて渡り船っていうお米があってね、
うん、
それな、あのなんで渡り船っていう風になったかっていうと、
うん、
船で運ばれてきた時にね、
うん、
米の品種は分からなくなったらしいよ。
ああ、そういうこと。船で渡ってきたから渡り船、
うん、そう。で、分からんから、これ何や、この米は。なんちゅうやつや。わ、渡り船
マジか。
って言ったんが、渡り船の始まりやった。っていう話があったりするんだよね。
うん、
まあ今回は渡り船に関しては全く関係ないから、この辺で差し入れもらうけどね、うん。うん。で、そいつがまた大町と一緒かもね、みたいな。
だってもうそもそもその時点で分からへんねや。
うん。
なんかもしかしたらそのお米がお餅やったかもしれへんなぐらいの勢い。
それぐらい。うん、まあ、DNA 検査したら、
あ、まあそうね。
すげえ近いみたいな。
あ、こう
なってたりするし。うん。で、もう一つの謝罪。
うん。
前々回、大塚酒造、竹すすめの回でね。
うん。
蔵元に行ったのは元坂酒造っていうふうに言いましたが、
うん、
正確には原坂酒造でした。
読み間違い。
はい。で、その原坂さんは今回の大倉さんでございます。
せやな。
うん。
さっきさ、ノートにさ、書いてて、あれ、
うん、
あれ、
そうなんだよ。
うん。
はい。
って思ってて。
というところで、話に入っていこうかなと思います。
ほい。
はい。大倉さんの話する前にが強いね。強
い手が多いね。多いね、多いね。
先週にも話として出てきた。
うん。
三重県公募の一つである。
うん、
MLA12、
うん、そうよ、わからんわ。
MK1、MK3、MK5、MK7、 そして MLA12、
うん、
うん、この12やね。
そやな、
うん、この公募っていうのが純米吟醸向きで TR タイプにも対応できるというふうな公募になるんだよね、うん、
実際これ TR よね、14やし、
うん、まあね、もうちょっとあの下げられるけど、
うん、
TR っていうんやったら、うん。で、まあ、酢酸イソアミル系の酵機を出してね、リンゴ酸を発生させるっていうところから、すっきりと爽快な味わいになるっていう風な、そういう酵母になるんだよ。まあ、実際体現してるよねっていうところで。うん。
それ前と一緒かな。前もなんかそんな言ってたよね。
前回は MK3 だよ。
この前は MK3 か。
うん。だから違うって。
うん。
うん、ただその酵母の力はちゃんと引き出せてるから MK3 としての味わいはちゃんと出てるよっていう風な話はしたけど、
あ、そうかそうか、
うん、
そ
う、
混ざった、
そうだね、よく混ざるね、
うん、
うん、で、まあ先も言った通り、水系この奥田さんのある場所っていうのが、あの川部さんから車で約10分っていう風に、まあすげえ近い距離にあってね、
うん、
まあ同じ町内というか、そういうイメージかな。
そうやな。
うん、まあ環境や仕込み水はほぼ同じやっていう風に考えてもらったらいいよっていうところで、原坂酒造さんの話入っていこうかなと思います、うん。
はい。
創業は文化2年、1805年っていうところで、まあ江戸時代の。
江戸時代か。
うん。
うん、
なってきますね。まあ後期ぐらいかな。江戸後期。
ほうほうほう。うん、
創業者は原坂八兵衛。というてね、
八兵衛さん、
うん、現在主力商品として販売している酒屋八兵衛の名前はこの初代から付けられてるっていうものになるんだよね。
ああ、酒屋八兵衛は聞いたことある。
先週も言ったもん。
それでか。
はい。
ああ、
うん、酒屋八兵衛を作ってる原坂酒造、元坂酒造に行ったよね。で、今さっきの謝罪っていう流れ。
あ、そういうことね、
うん。まあ、それじゃなくても、この酒屋八兵衛っていうのは割と、三重県に行ったりすると、
うん、
どこでも見る銘柄なのかなっていう。
うん、そっちやと思った、私、
うん。
自分で見てて。
うん。そうだね。
そのお酒見たことあるな、みたいな。
そうです。で、この八兵衛っていうのが、名前もね、襲名制やってね。
うん。
四代目までは名前が継がれてたんやけどね。
うん。
五代目となる方が、
うん、
太平洋戦争へと徴収されてね、戦死されたっていうふうに言われてるんだよ。うんうんうんうん、で、まあ、親戚筋から蔵を継ぐっていうことになって、それが現蔵元のお父さんやったっていうことになるんだよね。
あ、そっか、そこでだから、この襲名みたいなのは途切れたってことね、
うん。そう。あの、
直系じゃないからみたいな。
継いだ、おっさん。
死んじゃったから。
あ、じゃなくて、五代目になるべき。人やった方は、
うん、
八兵衛を継ぐはずやってんけど、
うん、
親戚筋から継いだ人は、
うん、
いや、俺、八兵衛じゃない名前で、今のままで生きていくから、つって、八兵衛継がへんだっていうね。
あ、まあまあまあ、まあうん、なかなかこのご時世、八兵衛さんは。
え、なんでや。昭和の、22年か。太平洋戦争やったら。
あ、そうか。
うん。だから余裕であった話よ。
ほんまやな。
うん。
まあでも嫌やったんや。
うん、らしい。うん、はい。しかしまあその八兵衛の名前を残したいっていうところからね、現在では酒名として引き継がれてるっていうところになります。うんうん、はい。まあ基本情報はその辺にして。源坂酒造って言うたら、まあさっきも、ああ、じゃあさっきちらっと名前が出てきた通りね、うん、江戸時代から作られ続けてた伊勢錦っていうのがね、うん、まあ作りにくいと。倒れやすいし、農薬に負ける。広いにも負けると。
なるほどね。
この辺は別のお米の時でも、ちらっと言うたと思うけどね。うん。
なんか、酒米ってそんなん多くない？
酒米っていうか、古い米。やからこそっていうところになるんだよね。その、化成肥料をやりすぎると倒れやすくなったりとかね。
うんうん。
うん。
吸いやすいんやろね。
うん。
重たくなる。
農薬の耐性っていうのが低くて、なかなか強い農薬っていうのをやれへんかったりするんだよね。
うん、
で、まあ、空気も長くて、倒れやすいとか、そういうのがあったりとか、ちょっとま、いろいろあって、作りにくいと。現代のその作り方として合わへんっていう感じ。
昔はそれでできてたんだよね。
う
ん、
そうそうそう。い
ろいろ発展したがために、その米に合わへん。
しにくくなった。
うん、
っていうのが、それの伊勢錦もそれに当てはまるっていうところになるんやけど、
うん、
それで作られへんくなったんよね、一時。
お米自体が、
うん、
うんうん
うん、それを復活させたんがこの源坂酒造さんになるんやけど、その話はもうね、興味深いものになりますけど、今回話せませんと。
それは時間の関係。
いや、ちょいちょいちょい、もっと面白い話あったから。
あ、そういうことね。
うん、この話めちゃくちゃ面白いよ。調べてみたらいいと思う。うん。で、まあ今回何の話すんねんってなった時に、
そうやね。
次期七代目蔵元になるべく日々酒造りを邁進されてる源坂新平さん、この方の話をしていこうかなーと
次の
思います。
うん、
人、うん、そうだね。だから、いや、俺八兵衛継がへんし
って言うた人の息子、
孫
か。
うん、
そっか、源当時のお父さんがその人やもんね。
うん、
うん、
はい。これまで以上にかなり異色の経歴となる新平さん。
今前でも大概異色の人いたけどな。
うん、いたよ。うん。まあ、異色中の異色の部類に入るような方になるんだよ。うん、酒蔵に生まれたから、蔵を継ぐのが当たり前、
うん、
そういう考えが耐え難いほど嫌で、中学高校の頃からグレ始めます。
グレだんか。
現在でグレるっていうふうに言わへんのかな。ご本人はどうしようもなく生きてたっていうふうにおっしゃってますけどね。
まあ。
どうしても地元の家は痛くないっていうところで、
うん、
家出を何度となく繰り返してみたり、タバコ吸ってみたり、ノーヘルで玄茶乗ってみたりと、まあそんなことでしか思春期特有のイライラを解消できなかったそうでね。
うんうん、まあまあよくわかるやんちゃさんやな。
うんうん、まあそういうのいるよね。
うん、
まあまあ、うん。わかる。
自分で言うたはんねんな。僕こんなんでした、みたいな、うん。
僕もそんなんでした。
な。
うん、知らんやんと、その頃、さすがに。
いろいろ噂話は聞いてる、うん。
はい。まあ、そんなね、中高生やったんやけど、
うん、
高校1年の時に出会ったっていうのが、ヒップホップやったよ。
ほう。
うん。で、地元のクラブで DJ としてイベントに出してもらえるようになってね。
めっちゃ力あるやんじゃん。
うん。それまで生きてたっていうのが自然となくなっていった。そうなんだよね。
うん。
その反面、家に帰ることはあんまりなかったらしいんやけどね。
まあそうだろうね。
うん。
そこがもう大元の原因やからね。
まあ、いや、そういうんじゃなくてね。だからその、家にいたくねえっていうのも生きてたうちの一つに入るわけで。
まあまあそうか。
うん。その辺がなくなったんやけど、でもそれよりも、家にいるよりも楽しい、その DJ の世界の先輩方との。なんやったらもうクラブで、あれ、終わった後にね、あーし、寝てへんけど、名古屋行こうぜ、みたいな。言われた。あ、行く行くみたいな。 そんな感じの生活は続いてたらしいんだよ、うん、
で昼間寝るみたいな、
うん、そうそうそう、だって夜の仕事やからね、あんな、
そうやな、
うん、でまあそういう生きてた頃とはまた違う大事な仲間ができたんじゃないかなっていうふうには、うん、それは思うんだよね、
うんうん、
で高校卒業後は音楽の専門学校へ進まれてね、打ち込みなんかもしてたらしいんやけど、うん、打ち込みってわかるよな、
うん、
うん、言うて、
あの音楽データ入力するやつじゃないの、
そうそうそう、コンピューターで音楽
曲作って、ミディとか使
って、そうそうそう、ミディってフリーな、
今はもう違うのか、でも今新しい最新出てるはず、うん、まあいいわそれは、はい、
はい、まあそうやって打ち込みとかもしてたんやけどね、
うん、
自分は何者にもなれなかったっていうふうにおっしゃられてるんだよね、
そこでは違うかったんだね、
うん、でその後は上京して東京で4年ほど DJ をしておられたんだよ、まあ正直なところ鳴かず飛ばずというふうな感じだったらしいんだけどね、
うん、
うん、23歳の時に親からおい、いい加減せって言われたそうなんだよ。
むしろ23まで自由にさせてもらえたのに。
まあね。多分これ、あの、大学卒業のタイミングと同じ年だと思う。
ああ、そういうことか。
うん。親としては、大学のその卒業する年ぐらいまでは、なんとか面倒見ちゃろいねっていう、うん。
またどうにかしろよ、
うん。ところがあって、
うん、
その年になったから、うん、いい加減せっつって怒られた。やろうと思うんやけど。ただ、その時にね、自分の好きなことをできてたのも、先祖が代々守ってきた酒蔵があったからやっていうふうに気づかれたのよ。
ほう、う
ん。で、この後思ったことはちょっと僕の中で面白かったんけどね。
うん。
あかん。このままやったら自分が墓に入った時、めっちゃいじめられるっていうふうに思ったらしくてね。
なるほどね、
うん。
先祖さんにいじめられると怒られると。
うん、から先祖に褒めてもらえる言い方しようっていう風に心決められたそうなんだよ。
なんだこの純粋さ、
うん、
めちゃめちゃ純粋や、
めっちゃおもろいや、うん、
純粋やからこそなんか反抗したかったんやろね、そうそうそうそう、
反抗期っていうのはやっぱりそういう風に訪れたんちゃうかなって、うん、うん。でその自分が打ち込みたいことを実際してみたんやけど、
うん、
っていう風な感じ、うん、うまいこといかへんだから、うまいこといかへんで父ちゃんに怒られて、
うん、
うん、でいろいろ心理を気づかされたみたいな、うん、
てかグレって出てたけど結局家族大好きお家大好きやん、
まあその辺はね否めないね、
うん、
でいいってそっから蔵に戻られてね、
うん、
東大であるお父さんに酒造りを教わりながら現在では原酒酒造にはなくてはならない一員っていう風になってるんだよね、
すごいね、
うん、で現在では新たにね機能変える農業の農っていう風に書くんやけど、
うん、
まあそういうブランドを立ち上げられててね、
うん、
これはお米でできたお酒は農業へ回帰するっていう風なコンセプトで、回帰っていうのは回るに変えるという字に書くんやけどね、うんうん、で例えばスペックや珍しさ、作り方だとか、なんだったらもう酒蔵基準でしかそのお酒は見られない、まあ簡単に言うたらアラマサ、ジコン、ジュンダイ、まあそういう風な、
うん、
うん、それが思考よねって言うてるのが気に食わないと、
うん、
うん、そうじゃないだろうとね、そういうのはお酒業界自体を衰退させていく原因なんじゃないかっていうふうに考えられてるみたいなんだよね、
うん
うん、お酒を通してお酒が持つ味や力だけではなく、うん、その前にある農業を感じてほしいんだと新平さんはおっしゃられてるんだよね、うん、多分聞いてる皆さんはえらい大転換したなーっていう風に思いなではないかなとは思うんやけど、
うん、
しかしこれはヒップホップに出会って DJ をされてたからこそこの考えにたどり着いたんじゃないかなっていう風なのはインタビュー記事を見て思ったんだよね僕は、
うん、まあでもなんかそういういろんな経験してきたからこそな気もするね、
ちょっとねそのインタビュー記事っていうのはまあ紹介するけどね、
うん、
この酒タイム、酒タイム、
うん、酒タイムで出てた、
うん、の米作りと飲み手にをつなぐ日本酒機能、三重県原酒酒造の考える酒造りという営みっていう風なこういう記事があってね、
うん
うん、これに関してはもうぜひとも皆さんに調べていただいてね、ご本人の言葉で綴られてその記事を読んでいただいて、
うん、
でなんで僕がそういう風にヒップホップに出会ったからDJ をしていたからっていう風に言うたんかなっていう風なのはちょっと確かめてもらいたいかなっていう風に思うんだよ。 うん、で、今回のお酒を、Talking Loud and Saying Something。何でもいいからでかい声で叫べと。いうふうなお酒、うん。このお酒の、その、さっきジャズのドッタラって言ってた曲名にもなってるよねっていうふうな。うん。
うん。
このお酒自体は、多分コンセプトとしては、新平さんが考えられて。で、新たなチャレンジをしようと。この、酒屋八兵衛っていうのは、
うん、
食中酒として、いつでも、この自分のそばにいてほしいっていう風な、お酒を作ってられるような、そういうお蔵さんというかお酒になってるったんだよね。
うんうん、
ただ、今回のお酒に関しては、全く違う方向からチャレンジとして作っていこうよ。っていう風な、うん、そういう、一本となってるんだよ、
うん。
で、これを作ったことによって、その酸と旨味、甘味のバランスで、今回はスペックほとんど非公表っていうところは、うん、おそらくそのスペックに頼ってほしくないと。
うん、そういうなんで隠さはるとこ多いよね。うん、
で、今さっき紹介した機能っていうお酒、うん、これも、スペックだったりとか、珍しさだったりとか、そういう、酒蔵だったりっていうのを気にしないで飲んでほしい。
うん、
それの延長線上にあるお酒なんじゃないかなっていうふうに僕は感じたんだよね。
うん。うん、
で、何でもいいから、でかい声で叫べと。
うん。
うん、これは、うめえっつって叫べってことなのかなっていう
ふうに。あー。うまっで。
うん。まあ多分、それは違うのかなと思うんやけど。
その酸っぱいだけどね。
作り手の、を、この気持ちを汲もうと、このお酒を飲むんであれば、
うん、
やっぱり全然違うよね、と。
うん。
その、チャレンジしたからこそこういう味が出たんだよね、と。そういうふうに僕は、すごい感じたんだよね。飲んでから思ったんやけどね。これはもちろん飲まへんだ、わからへんことやから。
う
ん、
そうね。
うん。まあ、そうやって作られたお酒。今回のその、蔵元としての新平さんっていうのがいるんやけど、
うん、
その陰に隠れてる、当日の翔太さんっていう方がいらっしゃって、うん、このお酒の、裏ラベルにも、ちゃんと当時。
元坂翔太さん。
原坂
翔太さん。
うん。っていう方がいらっしゃる。まあ、兄弟で。
そうやな、うん、同じやし。
うん。されていくような、これからね。
うん、うん。
一生懸命頑張っていかれるっていう風なお二人っていうのを、そうやってちょっと違う考え方っていうのをされてるような方ね。
うん。うん、
応援していきたいなっていう風に思って、紹介とさせていただきたいなと思います。
ほい。
酒屋八兵衛ってね、結構やっぱりさっきも言ってた通り、三重県の方では、
うん、
有名で見るお酒なんだよね。
そうやね、うん。そう、結構ほら、三重県の方って行くからさ。
うん。で、何遍も僕、その八兵衛に関しては飲んでたりするんやけど、
うん、
やっぱり全然違うテイストっていうのが、
あ、そうなんや。
ある。うん。もっと落ち着いてる、正直言うて。はじめさんは。
うん。まあ、歴史を物語るというか。
っていうか、まあ、さっきも言ってた通り、近くにあってほしいお酒。いつでも飲んでほしい。
ああ、うん、まあ、そういうことね。
そういうお酒を目指して作ってらっしゃるような、食中酒であれと。うん。
美味しい。
美味しい。はじめ美味しいよ。うん。で、割とな、僕の印象はどんな料理でも合うんかなっていうふうな、そういうお酒やってんけどね。
うん。
うん。ただ、今回は、エッジ効いてるよな。
だいぶ
って思うね、正直言うて。うん。で、その八兵衛飲んだことある、多分まあワイタロさんとかやったら飲んだことあるんやろなって、三重の人やしね、
うん、
うん、と思うんやけど、今回のこのでけえ声で叫べに関しては、うん、ちょっとやっぱり違うテイストやし、これも一遍飲んでほしいかなっていうふうな
あるかもしれんね、うん、この原坂さんの、
うん、
この八兵衛を知ってる人から飲むと、またそれもそれで面白いかもしれない。
ああ、全然違うね。
こんなん作るんや、みたいな面白さはあるかもしれない。
それはやっぱり、ご本人たちがチャレンジ者やなって言ってるっていうのは、実際わかるし、成功してるよねって思う。
うん、
僕は失敗してたら失敗してるって、放送内でもちゃんと言うからね。
うん。
うん、今までだって、これは、ちょっと違うよなって何回か言うたことあると思うね。うん。うん、手放しで、そうやって褒めるってことは絶対しひんから。
うん。
ただ、このお酒は、その方向性としては、多分方向性は間違ってるかもしれへんけど、作った、そのお酒としては、しっかりとバランス取れて、うん、うまいこと作ってある っていう風なのは思うかな。はい。じゃあ噛んできたんで香りしからしていきます。
予想めっちゃ酸っぱくなりそうな気がする。
なんかでも香り甘いで。
あ、そうなん。
うん。
あ、ほんまや。
なんかふわっと甘さっていうのが出てるのかな。
うん。でも鼻にツンとくる感じもあるのはあるけど、
うん、うん、それはある。
へえ。
なんか全然多分変わってるやろって思うんだけど。
いやでもね、根本変わらん。
ああ、なるほどな。あ、これ
けど
なんか駄菓子や、
あのね、レモン系のおやつ。
レモンじゃねえな。うん、
基本はそこまで変わらん。
よりあっさりと、
うん、
で僕が最近よく使う表現としては境目がぼやけた。多分キリッとした酸味がなくなったやろ
う
な。
うん、
キリリ感がなくなったことによって酸っぱいのは酸っぱいであんねんけど、その前だ切れるような日本刀のような酸みたいな、そういうイメージはなくなって、うん、どう言いたいんだろう。強い酸味っていうのはあるかもしれへんねんけど、それとの境界線っていうのがすげえ薄まったかなっていう風なイメージでの、
うん、
その一つになった甘酸っぱさっていうのが見えてくるんかなって思う。
なんかでもあれね、こんだけ遊んでるっていうさ、
うん、
お酒でさ、
うん、
関しても味崩れへんのすごいね。
ねえ、上手に作ってあるわ。
味崩れずよ、本当に、
うん、そうだね。
あの、私飲んで思ったの、ホットレモネード、
う
ん、
ああ、それはわかる、
うん、
ホットレモネード、うん、蜂蜜レモン。
蜂蜜レモンほど甘くないんだよなそうか。
まあ、ホットレモン、レモンティー、あったかいレモンティー。
うん、ちょっとレモンきつめの方の、
うん、
なんかちょっと、なんやろ、それこそ風邪ひいた時とかにさ、
うん、
ちょっとこれ関して飲んだらほっこりしそうな感じの、
うん、そうやね。まあそんな印象は持つね、
うん、
うん。ただレモンのような酸ではないんやけどね、そこら辺は、
うん、うん。なんかでも酸っぱさからかもしれんけど、私はそっち系を印象として持ったけどな、
うん、うん、はい。まあそんなところかな。
うん、
はい。じゃあ最後のトピックス行きましょう。
はい。
今週も来ました、酒の音オカルト通信。イエーイ。
いらないっつったのに。
だから怖くない。まあまあでも
楽しい方なのね。
怖く、うん。
止まるなそこ。
楽しいのかな。まあ僕はめっちゃ興味津々の。
あなた好きだからね。
うん、話です。はい。もうね、お伊勢さんオカルト多いねんっていうところで。
やっぱ、でも近いからね。
ああ30分ほど車で走ったらお伊勢さん行けるんやからね。
うん。
うん。まあ先週に引き続きということになってしまいますが、今週もオカルト通信でございます。
はい。
もうこうなってくると他のコーナー名が気になるところやねんけどね。
作るの？
考えてないよ。
うん。
うん、いや、でも多分その度に作ろうとかと思ってる。
ああ、そうか。
うん。あの、そうした方が分かりやすいかな。
まあまあ、まあ。まあ、
それは置いといて。
うん。
日本における禁書の話でもしていきましょうか。
禁書、禁止、
うん、禁止の禁に、
うん、書物の書、
はい、
うん、
仙台九字本記大成経という書物の名前を聞いたことは
ないです。
はい。これはね、聖徳太子によって編纂されたっていう風にされてる書物になるんやけど、
うん、
同時に多くの科学者によって、科学者じゃないな、多くの学者によってで偽物だと否定されているような書物になります。何言ってんの、
どっちが本物、
うん、ね、
偽物なのか。結局は
聞いていこうか。
う、うん、
話、日本における歴史書の源流とも言えるのが、
うん、
日本書紀、古事記の2つであるっていうのは知ってるよね、
うんうん、
それらは当時はおいそれと身にできるようなものではなかった、
うん。
うん。それをもう少し目にしやすくしようとしたっていう説もあるような書物になるんだよね。
なるほどね。
うん。 で、なんでこれが禁書になったかっていうと、
うん、
別に呪いがかかってるとか、何かを犠牲にして成し得る術を行使できるとか、そういうのではないよ。もちろん。
うん、うん。
うん。内容が問題やったんだよね。
何書いてあった？
伊勢神宮の内宮の本殿には誰が祀られてるか知ってる？日本の最高神やん。
え？道真さん？ちゃう。
あんた何言ってんの？
え、誰？
何でやねん。日本の最高神、日の本の神や。
アマテラスさん。
そうだよ。
そうや、アマテラスさんや。
何言ってんの？
全然違う方向行った。
ああ。で、下宮の本殿には、うん、これは、パッと多分出てこへんと思うんだけど、つくよみ。
のみことさん。
うん。
つくよみさんってさ、
うん。
ちっちゃいお社、伊勢神宮の中にあった気がするな。
あ、つくよみ宮。結構ね、そういうのはあるんだよ。
うん。
その、内宮の中にもつくよみさん祀られてたりするし、
うん、
別のとこにも、アマテラスさん祀られてたりする。うん、そういうのはもちろんあんねんけど、うん、本殿に誰が祀られてんねんっていうのが重要なんよ。
おー、うん、なるほどね。
うん。で、今現状、みんなが知ってんのは、アマテラスが内宮の本殿に。
うん。
下宮の本殿にはつくよみが祀られてるっていうのが一般的なんだよね。
うん。
で、まあ、今も言うた通り、アマテラスさんとかつくよみさんが離宮としてあったりする。っていうのはもちろんあんねんけど、まあそれは神道としての一般的な常識だったっていう風なところになるんだよ。うん、
なるほどね。
ただ、しかしまあこの、聖徳太子が編纂された書物の中には、
うん、
アマテラスを祀る日清の宮は、伊沢の宮であって、
と、
下宮には月神の宮としてつくよみが。じゃあ内宮はってなると、星神、星の神って書くんやけどね。
うん。
精神の宮として、ニニギの御事が祀られてるっていう風に記されてる。
誰ニニギの御事？
天孫降臨した人よ。
ほう。
つく、アマテラさんの孫よ。
あー、なるほど。
ウェイ。
だって知らないもん、私は。
あ、そうか。九州で降り立った人。高間ヶ原から。
ほう。
うん。まあ、そういう風に記されてたっていうので、
うん、
内宮の、内宮に仕えてる人たちからしては、うん、どういうことやねんっつって、なるわけよね。
うん、
うちらが最高神祀ってんやぞって。内宮やぞって。
まあそうやな。
うん、なるわけやんか。これは、この書物自体が見つかって読んで回ったっていうのが、江戸時代になるんだよね。
ほうほうほう。
そしたら、ま、江戸のさ、幕府に対してさ、
うん、
伊勢神宮からもう、ものすごいクレームよ。クレームの嵐よ。
うん、うん。
うん。そっから、発禁となって、禁書もしくは義書として認定を受けた、仙台九字本紀大聖寮、大聖経、やねんけどね。
うん。
もし、それが、あ、じゃあ、それが、発禁となったくせに、
うん、
多くの神職の方が隠れて読んでたっていう風にも言われてるんだよ。
まあまあまあ、うん、よくはないんだろうけど、まあ、
それはだからクレームが入ったから発禁になっただけで、
ああそうか、それまでは普通に読める。
いや違う、江戸時代に発見されたんだよ。
うん、
うん、でそれまでは途絶えてたんだよ。でもこんなんあるよっつって幕府に行って、うん、ちょっと出そうかいな、面白いやんけ、つって出したら、うん、ガンガンクレーム入った。
うん。
でも、クレーム入れたんは伊勢神宮の内宮の方たち。
うん。
でも、それ以外の神職からしたら、めっちゃおもろいやん。
ああ、なるほど、ね。
なるわけやん。うん。これがね、公には、非とされてる書物なんやけど、
うん。
もし、真実が、是となるならば、日本の神道の歴史っていうのは大きく覆されるんじゃないかなっていう風な話ですわ。
なるほどね。そもそもの根本変わってくるよね。うん、
でしょ？うん、伊沢の宮僕ら行ったやん。
うん、行った行った。
僕のお友達がいるよって前この放送内でも言ったかとは思うんやけど。
言ってる言ってる。
うん。実際あそこに祀られてたんはアマテラスさんだったよ。
うん。
それは、あの、イザナミヤでしっかり、あの、確認もしてるし、その連れが言うとったもあるんだよね。
うん。
うん。これが、利休なのか、本殿なのかっていう話でもあるんだよ。
なるほどね。
うん。祀られてる利休やったんか。っていうね。うん。それを、あの、聖徳太子は、いや、こっちがメインよ。って言うてしもてるっていうね。うん、この。
ほら、ほら、伊勢神宮からしたら都合。
うん、悪いよね。
悪すぎるな。
うん、まあ、そういう面白い話があったね。もちろん前唾やで。
うん。
前唾っていうか、その、何が正解かっていうのは分からへんねんけど、こういう話もね、うん、すげえ面白いよねっていうところで。
そうな。
まあ、この辺はオカルトという風なエンタメとして、あの、聞いていただけたらなっていう風に思います。うん、はい。まあ、今回の説明、あの、紹介は以上という風にさせていただきますよ。
まあまあまあまあ、伊勢神宮自体が謎。
多いよね。
多いし、うん、そもそも伊勢神宮っていう区切りがもう町やったりするし、それを知ってる人も少ないやろうし。う
ん、まあ僕らの放送を聞いてる方々は、あともちろん知ってくださってるとは思うんやけどね。何遍も言うてるから。
うん。だって、世間一般で伊勢神宮って言ったらさ、内宮と外宮やしな、
うん。そうだよ。はい。というわけで、終わっていきましょう。
はい。まあね、2回のオカルト。
うん、通信。
はい、オカルト通信。
ちゃんとコーナー名覚えて。
そう、あの、いきなりやから覚えられへん。
知らんよ。一瞬で覚えろ、そんなぐらい。はい。
はい、でしたが、まあ、これからまたね、あるのかなくていいけど。
まあ、それはあるでしょ。あの、天狗の会とかもオカルト通信に入るからね。
あ、そうか。
うん、
別に。まあ、また、うん、また、またじゃあ、やっていきましょう。
はい。
はい、ということで。はい、今日もお付き合いありがとうございました。
はい。
今日の放送いかがだったでしょうか。私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、オクラさん、たくさんあります。皆様からのこのお酒美味しいよとか、このオクラさん情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。
あ、ワイトロさんから返事返ってきたわ。
おお、先に言いなさい。
な、あの、サクッとしたようなやつだったから、あの、リクエストありがとうございま、聞いていただいてありがとうございましたと。
は
い。というところで、アルテンシュやったやんか、
うん、
雨宿り、
うん
うん、まあ普段飲んでるのがそのアルテンのパック酒やったらしいんだよね、
うん、
ただこの僕らの放送ってすげえこう純米とか、
うん、
純銀とかっていうのを
特定名所酒が多い、
うんうんうん、あの本醸造も特本も特定名所酒です、
う
ん、
あそう
普通酒はあれやけど、
うんうん
まあそういうところもあって、ちょっと気引けたから純米クラスおすすめしてないけどね。まあ結果的に僕らがその、あの、アルテン酒を紹介してたっていうところでも、うん、あの、めっちゃ嬉しかったっつってた。
ああ、なるほどね、うん。喜んでくれはったんやったね。
そうそう。はい。
まあね、
以上です。
ぜひ、ちょっとね、タイミング見てまたっていう感じではあるけど、うん、リクエストあればぜひぜひ。はい思いますのでメッセージをお待ちしております、はい、もちろん今回の放送の感想聞いてみて飲んでみたよというメッセージも大歓迎しております、
はい、
メッセージはツイッターのダイレクトメッセージメールアドレスへお願いします、はい、ツイッターは酒ノートで検索してください放送情報もちろんですけども放送外の日常もつぶやいていますもう一人のパーソナリティさんは
見えてる
じゃなくて上がってるのかない
つも写真上げてる。
上げてるね。
先週から。
うん。
はい。
ということで、よかったら覗いてみてください。
寝てる
ね、もちろん、フォローもお待ちしております。
はい、
メールアドレスは、さけのうと2020@gmail.com。sakenote2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい。
というところで、今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。